我が救いの神であるイエスよ、皆を褒めたたえます。あなたは第二の人として天から下ってこられ、第二の人のままとして死からよみがえってくださったことを感謝いたします。いつもいつも小出しに自分の罪を小さく貯めておいて、最後のアダムと関係を深めていくのではなくて、イエスよ、私たちは信仰から信仰へ、第二の人との関わりをますます濃厚なものとなっていきますように、第二の人との交わりをどうか深めていってください。あなたは私たちに成果をこの地上での信仰の歩みに課しております。あなたご自身の性は絶対的なものであり、成果とは何ら関わりのない御方ですけれども、あなたはご自身の持っておられる絶対的な性、究極的な立場と状態が重なり合ったその性を要求しておられます。ご自身と同じ性を要求しておられます。あなた方の神主である私は聖であるから、あなた方も聖でなければならないと命令しておりますけれども、それはまたあなたご自身がなしてくださることを感謝いたします。すでに私たちは客観的に聖であること、そしてなおかつ聖化へと、あなたが共に交わりなしてくださっていてくださっていることを心から感謝し、またあなたに期待します。そして主よ、私たちを天地を作られる前からこのエクレシアを選んでくださっていることを心から感謝いたします。私たちはこの交わりを通して新たに天の霊的な知識情報を得るのではなくて、すでに持っている新しい記憶、真実な記憶を呼び覚ましていくのです。それは初めから持っているもの、すでに持っているもの、初めの愛の中にあるものです。どうかこの交わりを通して私たちがその霊に目覚めていくことができますように、どうぞ主よ祝福してください。いや、あなたは祝福してくださっていることを感謝します。主よ、この場においてあなたご自身がどうぞ思う存分に主張してください。あなたの言葉に聞き従います。ここ2、3回ですか、いわゆる聖歌という脈絡の中で十字架を語ってきたつもりですけれども、全くの救いを知らない、救われたらどうしようか、伝道集会の一環としての十字架じゃなくて、すでに関わっている、すでにポジティブに私たちに迫ってきている十字架を語ってきたつもりですけれども、今日少しそこからずらしたいと思うんです。かといって十字架から決して離れるわけじゃない、また多分もしかして十字架本体に戻るかも分かりませんけれども、でもその復活から広がっている豊かな交わり、私たちは主と共に十字架にかけられ、主と共によみがえられ、そのよみがえったそのところに広がっているその命ですね、それを交わりを通して楽しむんですね。そのところをちょっと少し語りたいと思います。 でね、交わりということを何回か語ってきてるんですけれども、で当然あの私たちの交わりというのは御父および御子との交わりであって、この方がいらっしゃらなければこの十字架の手前での交わりでしか過ぎないんですよね。古い世界、古い記憶、そこには偽りが満ち満ちている、命の言葉のないその世界での交わりになってしまうんです。でだけどタイトルにつけた聖なる交わりという時、聖と交わりって密接な関わりがありますよね。前にも言ったように耳と口を書いてそこは交わりを意味していますし、下に王という字が書かれててそれは権威を表している。それがなければ神であられる霊の世界での交わりは不可能なんですよね。切っても切り離せない問題なんですよね、関係なんですよね。でね、そういう私性ということに関して普段の交わり重く受け止めていない、単なる世の交わりとあんまり変わりないんじゃないかという、なんか薄っぺらに考えていた、意識してではなくて、なんかなんとなくそういう思いがあったんですね。で立場として聖って実は主が語られていることを聞くと、いやー重く受け止めなきゃならない、決して安っぽくないんですよね。でバプテスマのヨハネを引き合いに出して主は語ってくださってるんですよ、そのこと。いわゆる私たちの立場がいかにすごいものであるのか、私自身本当は肉にある私はピンときてないんですよ、本当は。ちょっと読んでみたいと思います。ルカの福音書から7章ですね。18節から28節まで読みたいと思います。さてヨハネの弟子たちはこれらのことをすべてヨハネに報告した。するとヨハネは弟子の中から二人を呼び寄せて主のもとに送り、おいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちは他の方を待つべきでしょうかと言わせた。二人は身元に来ていった。バプテスマのヨハネから使わされてまいりました。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちはなお他の方を待つべきでしょうかとヨハネが申しておられます。ちょうどその頃イエスは多くの人々を病気と苦しみと悪霊から癒し、また多くの盲人を見えるようにされた。そして答えてこう言われた。あなた方は行って自分たちの見たり聞いたりしたことをヨハネに報告しなさい。盲人が見えるようになり、足苗が歩き、雷病人が清められ、ツンボの人が聞こえ、死人が生き返り、貧しい者に福音が述べ伝えられています。誰でも私につまずかない者は幸いです。ヨハネの使いが帰ってからイエスは群衆にヨハネについて話し出された。あなた方は何を見に荒野に出て行ったのですか、風に揺れる足ですか、出なかったら何を見に行ったのですか、柔らかい着物を着た人ですか、きらびやかな着物を着て贅沢に暮らしている人たちなら宮殿にいます、出なかったら何を見に行ったのですか、預言者ですか、その通り、だが私が言いましょう、預言者よりも優れたものをです。その人こそ、見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道をあなたの前に備えさせようと書かれているその人です。あなた方に言いますが、女から生まれた者の中でヨハネよりも優れた人は一人もいません。 しかし神の国で一番小さいものでも神より優れて、彼より優れています。ここまでにしたいと思います。ここでバプテスマのヨハネがイエス様のもとに二人の弟子を使わしていって彼が心にあることあるいは心配していることそれをイエス様に尋ねているわけですけれどもこれはもう晩年のヨハネの姿です。もう死期を覚悟しているそういう中で自分の役割使命をしっかりなすことができたのかそれを確認したいがために使わしたんだと思います。ここの場面は以前彼がヨルダン川で洗礼を授けていった時主イエスご自身が彼に洗礼を受けるためにガリラヤから出てきましたよね。で彼は事の状況をよくご存知です。知っています。イエス様の靴を脱がせてあげる価値もないものだと自分は告白しました。イエス様自身はバプテスマを受ける必要のない方です。彼は悔い改めのバプテスマを水で授けていましたけれどもそのバプテスマと何ら関係のない方があえてこのバプテスマのヨハネのもとに来て授けられましたよね。で天から声がしてこれは私の愛する子私はこれを喜ぶと天からこの認証したわけですよね。で彼は道備えをするためにこの世に来ましたけれどももちろんそれはイザヤに予言されていることでもありましたけれどもバプテスマのヨハネ自身はイエス様のことを大胆に証ししていましたね。見よ世の罪を取り除く神の子羊と。そして私は衰えるけれどもこの方はますます栄えなければならないと。だけども時の権力者ヘロデによってこの時はもう捕らえられていた。不正な結婚を咎めたばっかりに捕らえられちゃったんですよね。でイエス様の栄える様子癒し雷病人の清めそういう神としての技を彼自身の目で目撃することはできていなかったんですよね。で自分の死期を悟って打ち首になることを悟ってで弟子たちを使わしてやっぱり真実であったと使命を全うできたと弟子たちの報告を受けてその満足のいく生涯を閉じたと思います。で今日のメッセージで最後のところ28節ね弟子たちが去った後この群衆に弟子たちにイエスの弟子たちに言われているところですけどもあなた方に言いますが女から生まれた者の中でヨハネよりも優れた人は一人もいませんと。で直接私たちが関わっているのはこの後半の部分です。しかし神の国で一番小さいものでも彼より優れていますとイエスご自身の口でこう言われているんです。私たちのことですよ。ピンときます？女から生まれたもの、つまりアダム系列から生まれたものの枠組みを意味しています。その中で最も優れているのはバプテスマのヨハネだと。し かし神の国で一番小さいもの、神の国に属しているのは当然私たちですよね。霊から生まれるものは霊ですけれども、そしていつもこういう言い方してきたと思います。このところからは主の脇腹から血と水が流れ出て、そこで私たちが生まれてきた。復活のイエスが弟子たちに息を吹きかけてエクレシアが誕生した。それはまさに霊から生まれるものは霊ですよね。そういう言い方を何回かしてきたと思います。それを端的に言えば、私たちは男性であられるお方から生まれたものじゃないですか。三位一体の神はもちろんそれぞれ男性です。巫女イエス自身も男性です。そこから生まれたものでしょ。私たちはその中の最も小さいものでも、このバプテスマのヨハネよりも優れているんだとイエス様はおっしゃってるんですよ。ということは、必然的に私たちの交わりは最低限バプテスマのヨハネよりも優れている者同士の交わりということになりません？ただ肉の私はそのことピンとこないんですよ。でも主がこう言われるからそうなんですよね。でもなんて崇高な存在なんじゃないんですか。私たちは聖なんですよ。逆に言い返せば聖でなくちゃ主とは交われないんですよね。私自身ね、バプテスマのヨハネとね比較したことなんかありませんよ。何年もクリスチャン やってますけれども、いや圧倒されますよ。でね、交わり、タイトルに聖なる交わりとありますけれども、だから今言ったのは何気なく当たり前に交わりに参加してますけども、単なるね その場限りの交わりじゃなくて、本当は主が喜ばれる交わり、主が要求している交わりっていうことを、なんかこう考えさせられてきますよね。で、先週ね、兄弟が、ごめんなさい、ヨブ記を引き合いに引用して主に語ってくれましたけれどもね、真実な交わり、新しくて真実な交わりと、それから偽りの交わりがある意味でコントラスト的にね、両方出し尽くされているのが呼ぶ気なんですよ。だけど別なところから見たいと思ったんだけれども、やっぱりそこを引かざるを得なくなっちゃったもんでね。で、私たちの真実な交わり、確認覚えたいと思うんです。交わりを通して新しい知識を得るんじゃないですよ。私たちの記憶がどこにあるか、さて天地が作られる前から私たちは選ばれていて、どうのこうのと言ってもね、そこの記憶なんか、ね、これっぽっちもないわだなんておっしゃらないでください。これから知識を得て蓄えて、それでますます豊かに霊的に富むんだ、そうなんじゃないんですよ。現にね、信じられてるじゃないですか。死と復活を信じられているじゃないですか。信仰が上から与えられているじゃないですか。そのこと自体真実なことなんですよ。真実な記憶なんですよ。 主にあって新しい偽りのない記憶なんですよ。それが交わりが深められていくことによって、その真実が呼び起こしてくるんですね。呼び覚まされていくんですね。で、ちょっと呼ぶ記のことを大体の大筋皆さんご存知だと思いますけれども、呼ぶの試みって全てサタンのプランですよね。そして実行したのもサタンですよね。一応主なる神に一応形の上では相談して、ただ彼の命に触れてはならないと歯止めをかけられて、その上で主は反抗をしたんですね。で試みが始まるわけですけれども、その試みの中で彼が得た財産がことごとく失われていって、寝床についているところに4人の友人たちが見舞いに訪ねてきてますよね。で、交わりが始まる、お見舞いということで交わりが始まるわけですけれども、いわゆる議論ですよね、交わりというよりも。で、面白いことに、これもまた神の廃材なんですけれども、彼らの交わりの中でなぜこのような試みに予部が陥ったのかという、その原因、因果応報ということで原因をほじくり出すわけですけれども、普通信仰者の敵って3つありますよね。自分自身の肉と世とサタンと、で、どういうわけか3人の中の3人、4人の中の3人が3人ともね、ただ一点、ヨブ自身の罪をほじくり出そうと躍起となるわけですよ。で、彼ら自身は気づかないんですけれども、自分たちが実はヨブにとっての敵であって、世の一員であることを何も気づかずに、悟らずに、ヨブを攻撃していくわけですね。で、その原因の本体はサタンでしょ。だけどもサタンの仕業であることを交わりの中では全然出てこないんですよね。全然気づかされていないんですよね。不思議ですよね。もし気づいたら、多分ヨブは自分の現在から出てくる自分自身の義を多分出さなかったと思います。出てこなかったと思います。みんなしてサタン悪霊を追い出しにやるのかもしれません。でもそれもまた神の廃材なんですね。不思議なことに、どういうわけかサタンの仕業存在ということに気づかずに、一生懸命ヨブの二次的な罪をほじくり出すのに焼きとなった交わりでした。その終焉の場面をちょっと見たいと思います。その終わりの場面、これはね、32章のところをちょっと見たいと思います。31節の最後、40節から32章に続けて、一応5節まで読みたいと思います。 小麦の代わりに茨が生え、大麦の代わりに雑草がはびこるように、ヨブの言葉は終わった。続いて32章1節、この3人の者はヨブに答えるのをやめた。それはヨブが自分は正しいと思っていたからである。するとラム族のブズ人、バラクエルの子エリフが怒りを燃やした。彼がヨブに向かって怒りを燃やしたのは、ヨブが彼よりもむしろ自分自身を義としたからである。彼はまたその三人の友に向かっても怒りを燃やした。彼らがヨブを罪あるものとしながら言い返すことができなかったからである。エリフはヨブに語りかけようと待っていた。彼らが自分よりも年長だったからである。しかしエリフは三人の者の口に答えがないのを見て怒りを燃やした。ここまでにしたいと思います。でね、この最後の40節でヨブの言葉が終わりで、1節で3人の友人はその反論をやめたとあります。ここで意味しているのは、善悪路線上の交わりが破綻してしまったことを意味しています。しかし私たちの交わりは天的な交わりであり、永遠の交わり、命を楽しむ交わりなんですね。命の路線上での交わりなんです。命と恵みの路線上での交わりが私たちの交わりなんです。ここは善悪の路線上にある交わりが終焉を迎えた場面なんです。でそこで最後に友人の中で一番エリフが登場するわけですね。友人側とヨブ側両方に対して怒りを燃やします。結果的にはヨブにとってはこのエリフ、バプテスマのヨハネのように主が直接介入するための道備えをする役割を成してくれているんだと思います。その後個人的に神がヨブに関わってきますよね。で32節のね、2節の後半、怒りを燃やした理由が書かれてます。ヨブが神よりもむしろ自分自身を義としたからであると。出ましたね、自分の義。善悪路線上に現れてくるのが自分自身の義です。義の性質を語るならば、その内側に絶対的な基準があって、でその義の 外に対しては、つまり義に対して挑んでくるもの、いわゆる不正ですけれどもが挑んでくる場合、それに対して排他的で妥協しない性質が義にはあります。そして自分自身の義というのは肉とともにその善悪路線上に現れてくるんですね。自分の義を追求していくところの究極は、自分を礼拝の対象とするところの偶像礼拝です。それをやっちゃったのがサタンです。だけどもいい友人もいましたね、ヨブにとっては。 神の介入を促す道備えをしてくれたんですよ。で、大雑把ですけども今度最後のところでね、今度、主が介入してヨブに直接介入してくださって、それに対するヨブの応答が最後の章でまた出てきます。あ、その前にちょっと大事なことを飛ばした。危ない危ないその具体的にね、主がヨブに介入した場面で半端じゃない交わりがもたらされてるんですよ。友人たちとの交わりじゃない、主が直接介入して1対1の交わりが始まるわけですけれども、半端じゃない交わりなんですよ。それがまた、これで、38章を見てみましょう。はい、一節ね。主は嵐の中からヨブに応えて仰せられたと。今度主は神の義、ご自身の義を持ってヨブに挑んでいくんです。ヨブが持っている人の義、自分の義に対して挑んでいくんです。神の義を持って挑んでいくんです。その中で今度同じ章38章の16節からちょっと読んでみましょうか。あなたは海の、源まで行ったことがあるのか、深い淵の奥底を歩き回ったことがあるのか、死の門があなたに現れたことがあるのか、あなたは死の影の門を見たことがあるのか、あなたは地の広さを見極めたことがあるのか。そのすべてを知っているなら告げてみよ。光の住むところに至る道はどこか、闇のあるその場所はどこか。あなたは私をその国まで連れて行くというのか、またその家に至る通り道を見分けるというのか。あなたが知っている点点点、その時あなたが生まれ、あなたの日数が多いと言って。わかります？ご自身の愛する一人子イエス様がすべて持ち合わせている義でヨブに挑んでるんですよ。もちろんもう反論しようがないですよね、ここまで言われると。その結果がヨブの弟として、最後の章で出てきます。一節から、ヨブは主に答えていった。あなたはすべてができること、あなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りました。知識もなくて摂理を覆い隠した者は誰でしょう。誠に私は自分で悟り得ないことを告げました。自分でも知り得ない不思議をどうか聞いてください。私が申し上げます。私はあなたに お尋ねします。私にお示しください。私はあなたの噂を耳で聞いていました。しかし今この目であなたを見ました。それで私は自分を蔑み、塵と灰の中で悔い改めますと。ここでヨブは自分の義という衣を脱ぐんですよ。で、主はご自身の義をヨブに着せてくださったんですよ。神の義と人の義は、その衣は 重ね着できないんですね。神の義はもちろん、先ほど言ったように命と恵みの路線上に満ち満ちています。で、義の性質として他のものに対して挑みかかってくるものに対しては排他的なものですから、重ね着したら喧嘩しちゃうんですよね。すごい恵み、主との交わり、盾の交わりが本当の意味で確立したんですよ、ここで。もちろん今まで の生涯において、ヨブは主から祝福されていました。しかし直接的な関係じゃなかったんですね。御言葉を直接受け止めるんじゃなくて、噂で、つまり間接的に受け止めていた人生でしたけれども、直接的な関係、縦の関係が確立したんですよね。主が交わろうとするとき、迫ってくるとき、半端じゃないですよね。私たちの人生を振り返っても、信仰生活の人を振り返っても、いっぺんにこれを要求するんじゃなくて、長い信仰生活の遍歴の中でこれがもたらされています。ヨブに関して、私たちに対してもそうです。いきなり私は復活の主だ、あれ成功せい、これを望んでるじゃないんですよね。ただ命の路線上に私たちは乗っかるということは、私たち自身の難行苦行はそこにはもはやないんですね。主が成し遂げてくださる路線が恵みの路線なんですよね。私の何かが加わったらもう恵みじゃないんですよ。主が 100% 成してくださったから恵みだと言うんですよ。で、その今度恵みという、これをね、ちょっとある意味で新約の言葉でこうちょっと使徒としてね、パウロはこう強く出て迫ってくるんですけれども、あえてちょっと読みたいと思うんですけれどもね、エペソ書を4章を見たいと思います。本当は新約ってアレセ構成パウロの言葉で強くて、本当はあまり好きじゃないんですけれども、例えば、22節からちょっと読みたいと思います。4章の22節ね。その教えとは、あなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びに行く古い人を脱ぎ捨てるべきこと、またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と聖をもって神にかたどり、作り出された新しい人を身に着るべきことでしたと。で、事実客観的にはそうなってるんですね。第二コリントの5章の方では、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものだと言い切っています。古いものは過ぎ去り、すべてが新しくなったと。 その新しくなった官僚系で表現してますけれども、もう新しいままで私たちは客観的にはなってるんですね。で、23節のあなた方が心の霊において新しくされてありますけれども、いわゆる心そのもの、ここでは心そのものじゃなくて心の状態という意味の言葉を使っています。いわゆる心そのもの、カルディアじゃなくて別の言葉なんですけれども、それは英語で言うといわゆるハートじゃなくてマインド、心の状態という意味での言葉がここで使っていますが、で究極的に脈絡的には状態のみならず立場とが立場と状態が重なっている、一つになっているという意味の心だと思うんですけれども、その心の霊において新しくされ、主観的にも確実に新しくされているところです。ここは私たちは現に死聖所になっているところですよね。ここでの交わりは確実に真実で新しい交わり期待されるところです。で、 100% 私たちの心の領域というのは贖いきれておりません。今現在コリントでも言っているように再臨を待たなければその魂の領域あるいは肉の領域すべて贖いきれません。だから自分自身の人という生命体ねのどこかで主と交わっているつもりだと思ったら大間違いですよ。魂領域であったりね、肉にあるその領域で交わったら本当に騙されちゃいますよ。魂領域の感情意志ね、知性とかそういったところで主と交わってきたと思ったらとんでもないことになります。そこにはアダム系列から引き継いでいる父母を通してアダム系列からの古い言葉が満ち満ちています。それが肉の部分においては、前ドクター・ルークがよく言ってましたけども、大脳辺縁系に蓄積してるんだと思いますけれども、そこで交わったらとんでもないことになりますよね。だから外なる聖書の御言葉と合致しなければ怪しいという、矛盾していたら怪しいという、そういうことになります。リアリティですよね。私たちのこの交わり、真実、新しい交わり。だけども目に見える世界の言葉もまた正しい、ある意味で一面の真理であって正しくて、そこで傷つくこともあるんですけれども、いわゆる内側で交わるときね、もちろん主の血潮によって癒してくださいますけれども、それにしてもバカらしいことってよくあるんですよね。っていうのは確かにそういう自分のその犯してしまった罪の言葉、あるいはアダム系列にあるその偽りの言葉、このヨブと交わった3人の友人なんか神知識なんかめちゃくちゃなこと言ってますよ。それで一生懸命ヨブを責め立てて言ってる、何がお見舞いなんだと、帰れて僕だったら言っちゃうんですけれどもね。だけどもいわゆる事実でないことも全くのデマ、 嘘の情報、知識、嘘の言葉、目に見える世界でも存在しなかったその言葉、記憶の誤謬というやつですけれども、その誤謬でさえその人の心を傷つけることあるんですよ。真実なその一面の真理の、あの事実関係のみならず、その誤謬でその傷つく、傷んでいく、はたまたそれを悔やんで、あの自殺に至る、これが世の言葉です。あの最近あのね、あの日本の自殺者ここ15年ですか、あのいわゆる3万人を超えて、あの大変な問題を抱えている中で、今年はどうやらあの3万人を切りそうだというのが話題になってますけれども、いわゆる偽りの言葉に苛まれていますよね。あの不条理な世界ですけれども、あの誤謬にね傷つくというのは、それこそ馬鹿げた不条理の不条理じゃないですか。だけどね、ヨブにこそ言えるんですよ。で、私たちにこそ言える、にこそ主の言葉は生きて働いてくださってるんですよ。罪の増し加わるところにも恵みは増し加わったと言ってるんですよ。余計許してもらった方が余計主を愛するんですよ。かといってあの好き好んで罪を犯す必要ないんですけれども、主の愛って本当に迫ってきますよね。だからそこに主の愛、ある神から来るアガペーとヒューマニズムの愛は違うんだと、そもそも路線上が違うんですよ。だから内側にある偽りの言葉、本当は十字架につけてしまってるんです。最後のアダムが処理してくれたんです。だからちまちまとね、ちまちまと小出しにあの処理してもらうとね、生涯、信仰生活の生涯ね、あの最後のアダムだけ一生懸命知ってね、第二の人、夫は何も知らない、あさて何だっけの、あの生涯になったら、それこそあのバカらしくありません？もったいなくありません？第二の人が私たちの夫なんですよ。もちろんあの伝道メッセージじゃないけど、使わされていったところにおいてはもちろん両者語らなければいけませんよ。イエスのうちにあるね、あの何を語るべきか、あのあなた方は心配するなとも言ってます。その時聖霊が教えてくださると言ってるから、その意味では心配する必要ないんですけれどもね、その両者のうちの一点をかけてもイエスじゃなくなっちゃうんですよ。最後のアダムだけを語ってね、あるいは交わってね、そうすると復活が見えてこないんですよ。処理してそれでおしまい、何もない、残らなくなる、無、なんか仏教みたいですね。だけども第二の人からの関係が永遠なんですよ。最後のアダムはこの肉を持っている時に付き合ってもらう方ですよ。永遠じゃないんですよ。そこのところを間違わないように、結論を言いましょう。 交わりということにおいていつも知られているわけですところですけれども、同じエペソ書から5章のね、19節、詩と賛美と霊の歌とをもって互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。アーメン。変わりなくこれをすべきです。真新しいことをやるんじゃないんです、私たちは。で、続いて詩編の22編、1節から3節までお読みします。指揮者のために暁の目近の調べに合わせてダビデの賛歌。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。遠く離れて私をお救いにならないのですか。私のうめきの言葉にも、我が神、昼私は呼びます、しかしあなたはお答えになりません。夜も私は黙っていられません。けれどもあなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられます。祈ります。我が愛する主、夫であるイエスよ、あなたはやはりインマヌエルの神で、深く深く関わろうとしてくださっております。中途半端に表面的に交わろうとすることをあなたはよしとしません。良き牧者であられる方はご自身の囲いに招き入れた以上、あなたは丁寧に深く深く私たちを顧み、私たちを養い育ててくださる唯一の、ただ一人の良き牧者です。あなたが来られるまで、なお私たちの内側には偽りの言葉、アダムから受け継いでいる死ぬべき言葉、もろもろの死に至らせる言葉潜んでいます。しかしでも主よ、あなたは最後のアダムとして来られ、すべてを解決済みにしてくださいました。私たちはその古い言葉と交わることがありませんように。古い言葉は私たちの主ではありません。あなたご自身、神のロゴスが私たちの主です。ああ、ご自身の血をもって、ご自身の血をもって私たちを洗い清め、私たちを招いてくださった主よ、これが真実な世界、偽りのない私たちの記憶です。主が来られるとき、余分な偽りの不必要なこの記憶は消え去ります。イエスよ、 あくまでもあなたのうちにある真実な記憶、これから得るのではなくて、ますますこの交わりが豊かにされて、お互いのイエスがこの場に引き出されていきますように、そのイエスの言葉を私たちは食しますように、復活の領域にある豊かな御言葉の草を、はい、食し味わっていくことができますように、どうかしよう、良き牧師やよ、あなたは豊かな草の生えているところへと導いてくださっております。決して植え乾くことはありません。イエスよ、なおもなおもあなたに期待します。私たちのこの中で永遠の食物であるこのパン、分かち合うのではなくて、まだ知られていないあなたの選びの民のところにもこの命のパンがもたらされますように。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によるとあるその言葉、天からのそのまことのパンをいつも朽ちることなくいただける幸いを心から感謝し、また主の御名によって賛美しお祈りします。アーメン。